おはようございます。聖書と福音の時間です。本格的な茶室にはにじり口があります。二尺二寸四方、約 66.6 センチの狭い入り口です。にじるとは、正座のまま拳を畳について膝から前に進むことです。武士は刀を置き、身分の分け隔てなく誰もが頭を低くします。低くて狭いにじり口のことを考えると、狭い門から入りなさいという聖書の言葉が心に浮かびます。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。さて、私の知り合いに毎日新聞のスポーツ欄を隅から隅まで丹念に読む人がいます。ところが、肝心の一面トップニュースにはあまり目をやらないんですね。どうしてですかと聞くと、いいニュースはスポーツ欄にしかないからだって言うんです。新聞の一面二面三面記事を読むと、読まなきゃよかったと思うような残念なニュースが並んでいます。賄賂を取った、詐欺にあった、切りつけられた、大事故があった、殺された。本当に読んでいてうんざりする内容が多いですね。ただスポーツ欄だけは人間が成し遂げた偉業が書いてある。記録の塗り替えや逆転劇や喜びに湧き立つ写真が載ってるって言うんです。人は誰でも悪いニュースよりいいニュースが聞きたいものですね。そこでスポーツ欄が読まれるというわけです。ところで、聖書の福音のことを英語ではグッドニュースと言います。喜ばしいお知らせ、これこそが福音という言葉の意味なのです。そこで今日は、この福音をストレートに語っている聖書の箇所をご紹介いたしましょう。罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は、私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。実は今読んだ聖書は二つの部分で成り立っています。前半は人間がしでかした悪いニュース、後半は神がしてくださった良いニュースです。それを三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、人間は神の前に罪を犯したため、死ぬものとなったという悪い知らせです。罪とは、神から離れて生きることです。昨年、海岸にクジラが打ち上げられたというニュースを何本も見た記憶があります。実はクジラは、陸に上がると20分以内に死んでしまうと言われています。しかし、これはちょっと不思議なことなんですね。というのは、クジラは他の陸上生物のように肺呼吸をする哺乳類なのです。ですから、陸に上がっても本来困らないはずなんですね。それなのに、自ら上がると20分で死んでしまうのはなぜでしょう。体重が問題なのです。クジラの体は、陸上で生活するにはあまりにも大きすぎ、重すぎるので、自分の体重によって内臓が圧迫されて死んでしまうのです。水の中では浮力が体重を支えてくれます。水圧に耐える筋力を装備しているので、水の中であるならば自由に生きることができるのです。クジラにとっては、水中こそは自分のいるべきところなんですね。しかし、この自分がいるべきところから離れると、10分20分は生きることができても、やがて自らの重みで死に至ってしまうのです。海の中で生きるように作られているものが海から飛び出すというのは、自殺行為に他ならないのです。それと同じように、人間にもいるべきところ、あるべき姿というのがあるんです。それは何でしょう。神との交わりの中に留まること。このことこそは人間の生きる世界なのです。この神様との関係を断ち切って生きることを、聖書は罪と語っています。そして、その結果、人は100年、120年くらいまでは生きるかもしれませんが、永久に生きることはできなくなったのです。聖書ははっきりと死の原因について語っています。それは、人が 命の源である神から離れ去ったことです。しかし、第二のポイントは、神が人のためにしてくださったことです。神は、ご自分の一人子の神、イエス・キリストを人としてこの世界に使わせてくださったのです。なぜ人となってくださったのでしょう。人であるあなたと寄り添うためです。とある老人施設から一人のおじいさんが自殺をほのめかして失踪なさったのでした。職員は後から追いかけましたが、高いところにばかり行こうとされるんですね。陸橋に登ると、この辺がいいか、とおっしゃる。いや、もっと別のところに行きましょうと誘うと、今度はビルの屋上です。いや、もっと他のところも見てみましょうよ。そのうち、初めの目的を忘れてしまったおじいさんは、散歩しているつもりになり、とあるスーパーマーケットに入ったのです。そして商品を持って、レジに行きました。しかし、おじいさんが差し出したのは、くしゃくしゃのティッシュだったのです。これでお釣りをください。と、当然のように言うおじいさん。職員は真っ青になったんですね。というのは、この方は他人から間違いを指摘されたりすると、逆上するタイプの方であったからです。しかし、レジの人は言いました。申し訳ありません。当店では、このお札は使えなくなっております。そうか、このお札ではダメなのか。そう言って彼はポケットから小銭入れを出して精算を済ませたというのです。職員はすっかりこのレジ係のファンになりました。おじいさんの言ってることは明らかに間違っています。しかし彼女はその誤りを頭ごなしに否定するのではなく、あくまでもお客さんとして接することに徹したからです。その言葉の中には、認知に陥った老人ではなく、人格を持つ一人の人間に対する尊敬があったというのです。キリストはこの世界に来られた時、好んで罪人に語りかけられていきました。一人一人の人間は皆問題を抱え、過去に傷があり、心の内にはやましいものがたくさんあったのです。キリストはそのすべてを見抜いておられましたが、それでもなおかつ福音を語っていかれたのでした。たとえ罪によって今は歪な姿に変わり果てていたとしても、神の作品として作られたということには変わりはありません。神に似せて作られた存在として尊重する眼差しで接していかれたのです。だからこそ、いかなる罪人もイエス・キリストの前ではくつろぐことができたのです。第三に、キリストはあなたの罪を背負って、あなたの代わりに十字架の上で罪の刑罰のすべてを引き受けてくださったのです。先日私は、ある集会に来られた方から質問を受けたのでした。どうしてイエス・キリストのようにお優しくて、賢くて、清くて、誠実で、思いやりがあって、あんなにも偉大な方が十字架で死ななければならなかったんですか？それは、あなたの罪を許すためです、と申し上げたとき、彼女は絶句してしまったのです。私の罪は、キリストが犠牲にならなければ許されないほどひどいものであった、ということに驚き、また、そんな罪人の私のためにキリストが犠牲になってくださったことに感動したからです。あまりにも申し訳ながる彼女に私は申し上げました。キリストは十字架で死なれただけではなく、墓に葬られ死後三日目に復活しました。このことを信じる人はキリストの償いの上に全ての罪許され永遠の命を持つのですよ。彼女がその場でイエス・キリストを受け入れたのは言うまでもありません。キリストを信じ受け入れる者はキリストの中にある永遠の命を受けることになるのです。どうぞあなたもこのイエス・キリストをご自分の救い主として信じ受け入れてください。心からお勧めいたします。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。 どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。